産格差解消に向けるというサブタイトルとして、まとめようかと、非常に悩ましいところではありますけれども、私が先ほどから一つ演者ごとに、一つ、聞きたいことを、言っておきましたので、まずそれについて、話をちょっと伺った後、プロアカのそれについてディスカッションをお願いしたいというふうに思います。最初の小菅さんの、石巻の話ですけれども、震災があって大変だったということですが、それにを踏まえた上で今後、石巻のメディカルコントロール体制はおそらく災害に強いメディカルコントロール体制を目指そうということではないかというふうに、まあ、考えるわけですが、その辺について、何かもうすでに考えているところがあれば、これは全国の MC の方に参考になるのではないかと思いますので、ぜひ、一言お願いします。
石巻地域 の震災の時というのは、先ほど発表の中でありましたように、行きたくても行けない、まあ、津波の影響ですね、道路が冠水して、行きたくても行けない、っていうような状況になりました。そういった中で、今回に関しては国事医療機関の中でも1医療機関のみだったというような中で、非常に、まあ、こう言ったらあれですけれども、1医療機関で行ける医療機関がそこだけ、なおかつその医療機関が全て受け入れるという体制を取っていただいたということがあって、迷わず行くことができたわけなんですね。そっちの病院、こっちの病院で行くことが不要だったわけです。ですから、こういったあれですけれども、緊急消防援助隊の方々についてもいろんなところから、医療機関はもう赤十字病院に行けばいいという考え方を持って走るわけですから、非常にスムーズだった搬送に関してですね、こういったところを踏まえると、やはりそういった震災の時にはまず1点は連絡なしでも行けるような、こういった時は同じように連絡なしでも入れるような体制というようなところを一つ決めておくこと、それから同じような震災の時には全く同じことが起きた場合は、やはり同じ1医療機関しか行けないということになってしまうわけですから、その時のために今回の震災を教訓として、こういった場合にはこちらに搬送してきました。あとは方法の部分についてはそのまま研究援助隊さんであったりとか、DMAT だったり自衛隊さんだったりとかったところでお願いするにしても、まずは1回目はもうここの病院にお願いしますよといったような構築づくりというのが必要なのかなというふうに思っております。
搬送先の話は、まあ、そういう話だとしても、MC としてですね、もう少し広い意味で、例えばその後の、教育に苦労されているとか、そういうもっと広い意味での MC 体制を、今後、災害があってもですね、きちんと維持するというようなことを考えて、例えば構成メンバーにはこういうようにしておいた方がいいとか、なんかもう少し広い意味でも、その、なんですか、MC 体制、震災もこういうところを工夫 しているんですけど、というのをなんかお聞きしたいと思ったんですけど。
そうしますか。まあ、今のご質問に対して、非常にこういい答えは、ちょっと、出てこないような状況なんですが、といいますのも、やはり、地球メディカルコントロール協議会としての、ね、まあ、党本部、まあ、その事務を持っている私の責任になるのかもしれませんが、そこの中に入ってあまり行っていないという現状も実はございます。そうした中で、先ほどぐらいから言っている、支持医療機関、検証医療機関であって、実習医療機関である、まあ、MC の中でそれでも決められている医療機関との構築という部分では取り組んではいるという状況でございまして、まあ、そういった部分を逆に言いますと、今後地域の MC 協議会の中で明確にしていく必要はあるのかなというふうには思ってはおります。
お願いします。
総務省消防庁でございます。少し私どもとしても考えていることがありますので、お話をさせていただきます。 メディカルコントロール協議会は、いわば平時における、救急業務、そのインホスピタルとプレホスピタルをどうやって連携してやっていくかということを主眼に、議論がされていると承知しているんですが、今回の災害を、私ども消防機関の側として経験いたしまして、災害医療と救急医療というのは、実はこう連続している部分があるのかなというふうに思いました。今回の大震災は本当に千年に一度の大きな災害だったのですが、例えば高速道路で、バスが、事故になって多数傷病者が発生した、これは災害でもあるし、あるいはその多数救急事案、救急業務として考えればそうなりますし、病院の側から見ると多分救急外来にその会社の患者さんが多数押しかけるというような状況なんだろうと思うんですね。なのでその、例えばその DMAT と、消防機関の連携ということは、いろんなその日頃の訓練等を通じて進んできていると思ってますし、進めていかなきゃいけないと思うんですが、その平時の救急を、司っておられるその MC と災害の医療との関係をどう考えたらいいのかなというのを、実は私ともこう国としてもあまりこれまで考えてきてなかったのかなというふうに思っていまして、まだ総務省消防庁として何か検討しているということではないんですが、個人的に少し課題かなというふうに感じておりますので、お願いさせていただきました。
はい、ありがとうございました。この件について何かフロアの方から何かご意見ご質問ございますか。よろしければまた後ということにして、2番目の内山さんの、総監の、受け入れ病院が非常に少ないんだよということでですね、私にお聞きしたいのは、これは、MC としてその MC 分科会または県の MC としては何か、対策を行っているのでしょうか。
すいません、先ほどのですね、大木先生が言われたみたいに、この制度は救急体制は最後の救急の病院が受け入れなかったらこの制度は成り立たないよ、救急の体制は成り立たないよというのと同じで、総監の制度も先生方に実習をしていただけなければ救命士の総監という制度は成り立っていかないと思うんです。で、うちとしても地域の MC にもお願いしてますし、兵庫県の MC の会議がありましたらその時点でもお願いして、県としても何とかしていきたいなというようなお答えはいただいたことはあるんですけど、
それでなかなかうまくいっていないという実情を、お話ししていただいたということでよろしいですか。
そうですね、うちはまだ受け入れてくださる病院が管内になるんですけども、全く管内にない病院とかの体制があるところはやはり大変厳しいものがあると思っております。
はい、全国で似たような状況になっているところは、それほど珍しくはないのではないかと思います。先ほどの江原さんのだと最長、4年かかったということがあるのですが、何か例えば今の問題に対して自分の地域はこのような取り組みがあるとか、先ほど麻酔科の先生が受けてくれなければもうそれでという話ですけど、その辺を何とか頑張って突破口を開いたとか、何か地域の、工夫などもされた方はございますでしょうか。特にないということですが、本先生です。
今の西山さんのお話を聞いてちょっと疑問に思ったのが、いわゆるこの総監救命士を育成するというディシジョンをするのは誰なのかという話がちょっと今あやふやだったかなと思いました。いわゆるその消防本部が総監救命士を必要だと判断しているのか、それとも MC として組織として必要だと判断しているのかという話で、先ほどの内山さんのお話を私なりに解釈すると、消防本部は必要だと思っているけど、MC はどう難しそうだねっていう話になっていて、いわゆる MC が主体的に総監救命士を育成しようと思った場合というのは、やはり MC として地域の医療機関さんにご協力をお願いするというプロセスが本来あるべきなのに、 MC 自身の主体性がなかなかないのかなというふうに今感じました。
ありがとうございます。 いかがですか、内山さん、いかがですか、今の徳本先生。
僕たちの努力不足かもしれないけど、地域の MC にもお願いしてますし、県の、今日来られてますけども、県の方にも、よいお願いして、なんとか代弁していただけないですかというのをお願いしてます。ただ、その、先生が言われたように、実際、総会やって救命率が上がったかっていうのは、そんなに上がったような実情なんで、ただ、もうこれ、政府として始まっているので、なんとか、消防としてできることは、勉強させて、救命に総合救命士の学力はつけれるんですけども、それで次の段階に進むのにはどうしても医療の力を借りなどうしてもできないので、そこを何とかお願いできないかなということです。
どうぞ。森先生、
今のやはりお話聞きますと、やっぱり実習病院必ず必要ですから、やっぱりこれ院長、病院長並びに、手術の麻酔専門医、指導医、麻酔の先生、この両者の協力が絶対必要なんです。そうしますと、やはり、各消防本部で、個別にするというのはなかなか難しいと思いますので、なんとか、私も今お話聞きまして、兵庫県と大きな県ですから、我々仲間の会員も多数いますので、明石その辺りに何とか医師会がですね関与できないものかと痛感いたしました。30症例というのは何もその現場の方に責任ないんですよね。もうこれ決まったことですから、いろいろ議論もありましたけども、ですからもう決まった以上はやってるわけですけど、なんとか、これはやっぱり医師会も関わっていくべきだと思います。
ありがとうございます。佐藤さん、
あと市民が、受益者としての市民がの意見っていうのがそこにないとダメかなとやっぱり思います。で、制度としては決まったけども、それを導入するか導入しないかっていうのはやっぱり市民が決めることであって、一応建前上市民が決めていることになっているはずで、もしじゃあそういうふうな、こういうふうな、約束事でその相関ということを導入するんだったら、研修も必要なわけだから、じゃあ研修に、当たる、時に、自分が相関される市民の人も必ず出てくるわけです。それを分かった上で、市民がそれを選択するかしないかという、その議論の中に何らかの形で市民も、してないと、参加するべきなんじゃないかなというふうに思います。札幌で、札幌じゃない、北海道とか医療高等教を導入するときに、手間がかかるし、改めて研修しなきゃいけないし、導入しなくてもいいんじゃないですかっていうふうに言ったんですけど、どうになったんですかね。あえてだから、そのまた別の言い方ですけど、その地域にあった、身の丈にあった、今度これができるようになったので自動的に導入するっていうことじゃなくて、その医療はその私たちの地域にとって身の丈に合ってるものとか選択すべきなのかっていうこともちゃんと考えるべきなんじゃないかなというふうに思います。
はい、貴重な意見ありがとうございました。じゃあ先生、
たびたび申し訳ございません。大分県の並でございますが、先ほどのからのご議論の中で身の丈にあったという、あるいは、MC の主体性にというお話があります。これは確かにごもっともなことだと思うんですが、それを前提に話を進めてまいりますと、今後さらなる地域間格差の拡大に結びつくような気がいたします。で、私は一番問題なのは、このキャンセル会に関して言いますと、先ほどどなたかおっしゃったように、心肺停止傷病者に対して効果があるかないかという、お話もあろうかと思いますけれども、それ以前に本来なら気管挿管をしておれば助かったであろう非心肺停止傷病者に対して拡大をしていこうということが、おそらく視野に入った上で気管挿管というものが 特定公園の中に入ってきたんではないかというふうに私は考えているんです。もしそうだとするならば、そこに向けて相関するスキルで、
今の話の中に矛盾している話ではなくて、地域間格差をなくそうという方向性は皆さん持った中で、それの方向としてどういう方向があるのか、私なんか個人的に言えば、住民、というか救命士含めた MC、医師、救命士、その他の職種の人たちの、こうモチベーションが上がるような形の、取り組みをしていくことによって底上げを図ろうというものなので、その時にはある程度自主性というのは欲しいなと思いますし、かといってそれがそのレベルダウンにつながるようなものはきちんとコントロールしないというふうに思いました。それでは次、小林さんの時に、ね、変な宿題出して申し訳ないですけど、東京都は、まあ、言葉は悪いですけど、ビッグブラザーなんですよね。で、そこから今のこう、地域間格差解消に向けてというのは、お兄さんから何かこう言ってほしいなというふうに僕いつも思うんですけど、こういうようなところは、例えば一緒にやりましょうよとか、こういうところは、ね、何かもっと工夫したらいいとか、ここを見てほしいとか、一言ぜひ、小林さん。
いつもよくいろんなところで言われますのは、東京だからできるんだよねっていうことをよくおっしゃられています。確かにですね、東京は、人が多くて、もちろんいろんな病院もたくさんあって、消防本部も大きくて、だからこれっていう結果を見ていただいてるんですけど、実はですね、ああいうふうにきちんとやらなければ、東京はめちゃめちゃになるだけの話だと思います。多くの先生方がいらっしゃって、多くの病院があって、たくさんの救急隊がいますので、ちゃんと整理をして、きちんとした形にしておかなければいけないというふうに考えています。いくつかの東京消防庁がいくつかの消防本部に分かれて、いるのであれば、地域 MC みたいな形で やれたのかもしれませんが、もともとこの一つの消防本部としてかなり大きな消防本部ですので、これとあと他の消防本部を含めて5つの消防本部がありますが、この地域なりのやり方がもうこれしかなかったんだというような形になっているかと思います。ただ、東京は恵まれておりますのは、多くの先生方がいらっしゃっても、救急、消防救急にもとてもご理解がある先生方が、たくさんいらっしゃる、合わせて東京都医師会の先生方も、消防救急に関しては非常に興味を持っていただいております、含めて、それとまた合わせて、東京都庁との、行政間の連絡も非常に親密にして、おりますので、そこは、とてもいい流れの中で やらさせていただいているというのが現状であります。一番困るのは委員会を開くときの日程調整を、するぐらいなもので、忙しい先生ばかりに参画をいただいておりますので、これが一番大変だと思うぐらい恵まれています。そんな状況です。
ありがとうございました。フロアから何かございますか。大木先生のところの、病院までの半数20分ぐらい、東京全体だとそれの倍だというふうに理解しているんですけれども、それはなんとかそのうまくいってる MC だというふうにもおっしゃったので、なんかこう工夫をされるんでしょうか。
はい、実際に現実問題、病院がなかなか決まらないですとか、そういう問題は東京にももちろんあります。そんな中で今一つの取り組みとしてやっているのは、東京ルールというのを、東京都医師会の先生方、それから、東京都福祉保健局のご協力をいただいて、一つの東京の形として病院選定の、ルールを作って、今対策をしているところです。これは、5つの病院を断られたら、 地域の中核病院が一旦受けましょうというような形を取ってやっているものですので、そのようなやり方など、いろんな対策は、地域の中で検討してやってみたいと思います。
ありがとうございます。大木先生、福岡だと5つの病院が断られるのはないんですか？
まずないですね。
そういうのは何とか、もうそれは東京の話じゃなくて栃木の話で、もう同じようなことになってるもんですから、栃木の話としてお伺いしたいんですけど、そういうのをその福岡ではうまくできてるというところは主にどういうふうに動いているでしょうか？
受け入れ先は当然病院ですので、やはりそこの管理者、あるいは救急の現場の人たちと なるべくそのまず何らかの共有の場、顔の見える場がどっかにあると思うんですね。例えば、私どものところですと休日夜間の診療等については各自治体で、急病センターですとか休日の診療センター診療所を頻繁にしたり、あるいはそういう場所を自治体が作ったり、そこへ質問する先生方が何勤務もいますし、会議もいます。そこに当たっての行政、そして発行の中に勤務とか、そういうところから そういうところの
ありがとうございます。これも私たちもちょっといろいろ考えなきゃいけないなと思いながら聞いておりました。ちょっと戻りますが、佐藤先生のところの発表で、先発投手中継ぎ投手面白かったんですが、ワークステーションっていうのは非常にいいというふうに多分考えてらっしゃると思うんですが、先生にお聞きしたいのは、ワークステーションをやりたくてもなかなかできないって思っている小さな消防本部たくさんあると思うんですが、ここいらっしゃると思うんですね。そういうところで、放置すればですね、また地域間格差が広がる一方というふうに思うんですが、何かいいアイデアはないでしょうか？
いや、北海道の協議会に出ると、地域間格差がすごくあって、札幌が恵まれてるなと。で、私がその東京消防庁さんは東京は恵まれてるなっていうふうに見上げる思いで、多分地域の人たちは札幌はいいなって見てらっしゃるんだなと思いました。で、いろいろこんなのがいいんじゃないですか、あんなのがいいんじゃないですかって話になるんですけども、いや、人がいないんです、お金がないんです、代わりがいないんですっていう話になって、内容を聞くと症例も少なくて CPAいません。だから今回からいろいろ2年だか3年経ちましたけど、実際の経験件数がゼロの人もいますみたいなことになって、なかなか難しいなと思うんですけど、じゃあ人事交流したら人事交流して人を出しちゃったら、もう中で人が回らなくなるっていうのがありましてですね、八方塞がりだなと。で、今ちょうどそちらに岡山大学の田中美玲先生が来られてて、そういった地域のことを監督されてますけど、何かいい方法ないですかねっていうふうなことで、先ほども相談申し上げたところ、やっぱりその足りてないという、その私たちの地域ですけど、その地域に与えられたというか、私たちが持っている医療資源、救急資源っていうのはこれだけなんです。で、今その先に進むようなことができないんですっていうことを、住民の人を含めてまず認めると、まず認めた上で、そのこの状況から脱却するためにはどうするか、そのこういうところじゃなくて、その救急の方にもうちょっとお金を使おうよっていうふうなことでですね、そうでしたら幸い、こう小さな地域だとしたら割と意見のばらつきも少ないでしょうから、そこに住民を巻き込んでって、そこで条例を尽くして説明をして、それで、自分たちがまず必要とする医療、あるいは救急リソースがどんなものなんだっていうようなことを選択していくっていうことが一歩なんじゃないのかなと、
すいません苦しい話。
わかりました。まあ、苦しいというところでちょっと、時間がだんだん迫ってきましたけれども、今の、ワークステーションについて、何かフロアの方から。はい、じゃあ、お一人よろしくお願いします
。すみません、お金のことで確認したいんですが、人を総務に出し合うわけですが、人件費は元の組織が出すとか、その物品とか使用物品保証の問題とか、それはもうきっちり見つめてるわけですか。
そのあたり岡本さんどうですか。
札幌市消防局の岡本でございます。ワークステーションは札幌市消防局で運営しております。建物は消防局の建物です。敷地は病院の敷地なので、着地でお払いお支払いしています。から、職員は、我々の職員オンリーですので、人件費は総合局の負担になっています。あと病院の中で使う資機材でございますけれども、基本我々が現場で使う資機材を使っての研修ということになっていますので、外来部については我々の資機材、それから、ICU や ICU などで使う資機材はほとんどありませんけれども、そこは病院のという資機材になっています。から、事故の対応ですけれども、基本的には、組織の対応、それぞれの組織の対応ということにしてあります。以上です。
あ、もう一個いいですか。つまり、消防の職員も病院の職員も市の職員だから割とスムーズに始められたということもあるんですか。
まあ、そうです。始まりの、まあ、難しい話は、まあ、僕は分からないですけれども、そういう面は多々あります。これが例えば、同立病院に建てるか、もしくは民間の病院のところに敷地に建てるかというと、まあ、なかなか難しい問題が発生したんじゃないかということは想像されます。
ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、時間が迫ってきたんですけれども、最後に、オブザーバーの二人の先生からまとめでご意見を伺いたいと思います。では小本先生、先ほどです。
はい、厚生労働省で救急医療を担当しますと思います。本日は大変皆さんから貴重なご意見をいただきまして、参考になったかと思います。個別の皆様方にも発表に対してコメントというのは私に控えさせていただきますが、本日お話しいただいた中で2つ非常に印象的な部分がありました。1つは後ほど私の事務連絡の中でもご紹介しますけど、やはり地域で判断するというところがやはりキーワードだと思っております。で、まあ、救命士の行為の範囲拡大に関して実証研究をしておりますが、この救命士の業務のやり方検討会においても、いろんなその処置につきましてマストではなくってメインなんだと、その地域の実情に応じて判断されるものなんだというのが今のところはキーワードとしてなっております。それがいわゆるもの地域に丸投げだというご意見もあろうかと思いますが、やはりその処置範囲が広がれば広がるほどですね、教育だとかそういったことに関してはご負担がかなりかかっているというのが実情でございますので、地域にとって何が必要かというと取捨選択することが求められていく。逆に言うとそれをできないと、これからの処置範囲の拡大もできないんだろうなというふうには思っております。そういった意味で非常にその地域でみんなでディスカッションして考えるということが重要だなと思いました。その話と同じなんですけど、例えば先ほどの兵庫県の話でも相関救命士の割合が 56% と高い地域、いい地域ってありましたけど、そこは過疎地域なんだということで、おそらくそういう地域特性的なものも含めていろいろディスカッションがあって、相関救命士の率が高いのかなと、私は勝手にそういうふうに資料いたしました。あと、ですね、大木先生のご発表の中でいわゆるこの搬送経営の円滑化のために病院等々との強力な連携だとか受け入れ病院確保というのに自治会とも非常に強力なバックアップをされていらっしゃるという話がありまして、先ほど座長鈴川先生がおっしゃったように、それはそういう取り組みはですね、ぜひ全国に広まってほしいと思っております。石井理事もおられますので、ぜひ石井さんも巻き込んでですね、そういった それがあのいわゆる特異な、特異っていうか珍しい医師会ではなくて、日本の軍縮医師会 全体がですね、そういったあの受け入れ体制について協力的なあの態度っていうかですね、取っていただけると、おそらく鈴川先生のお悩みも一つは解消するのかなと思いました。私から以上です。
ありがとうございました。じゃあ宮田さん、お願いします。
あのまずこのメディカルコントロール協議会の全国連絡会、こういったあのディスカッション形式でやるのは初めてでありまして、私どもそのどういうふうになるのかなということで、まあ、非常にこうドキドキしながらあのこの時間過ごしておったわけですが、演者の皆様、それからフロアの皆様、大変あの真剣な議論が交わされまして、改めてこういう形でやってよかったなというふうにあの思いました。その上で、まあ、今日その話を伺いまして、その MC 任せでいいのか、ただ主体性は大事だよね、その主体性とそのデコボコがあっていいのかというこの塩梅をどう考えるかということが非常に課題だな、これはあの私ども国としてどう考えるかということも重要だなというふうに思いました。その中であのじゃあ国にできることは何かなと考えたときに、例えばその MC の活動を評価するような仕組みがあるといいんじゃないかとよく言われるんですけれども、なかなか評価のその指標というのはあの結果評価なのかそのプロセス評価なのか分かりませんけど、なかなか難しくて簡単に答え出そうにないなと。そうすると、あのどの MC でどういった取り組みをしている、それぞれどういう特徴があるというような、その、まあ、総考例になっちゃうんですけれども、その情報共有を何かこう、私どもの方でできないのかなということを改めてあの感じさせていただきました。その中でこう、先ほどお話にあったように、その市民まで巻き込めれば、多分地域で支える医療というその救急のその原点になるところまで行くんでしょうけれども、まあ、そのために私どもとして何ができるかというのを考えなきゃいけないなと感じた次第であります。
はい、ありがとうございました。ぴったり時間なので、あのこれで終了にしたいと思いますけれども、あの皆さんどうもいろいろ難しい問題ありがとうございました。ただ今あの江田さんまとめていただいた通り、今後 MC どうやって発展させるかというのの一つが、地域間の格差の解消だと私は思っているので、今あの先ほどおっしゃっていただいたように情報の共有、それから、どこの先生がおっしゃった地域で考える、私としてはそれはそれでいいんですけれども、そうやって地域で考えなさいと言って考える場所が本当にあるんですかというのが言いたいぐらいのところも事件の中に、まあ、申し訳ないけど存在すると思うんですね。そういうところをそうではない、考える場所をみんなで作っていかないとますます格差は広がるよ。でも逆に考える場所を作ってみんなで頑張ればさらに引っ張っていけるよという、そういうことをみんなで理解した上で、それはおそらくその場をどうやって作るのか、あの医師会の先生がそれに随分あの強力なあのサポートになりそうだというのも聞きましたし、医師の方ももっと積極的に関与するべきだというふうに私も思っています。でこれは一つの例は、おそらく全国の医師に、アンケートして、メディカルコントロールって知ってますかって言ったら9割は知ってないっていうんじゃないかと思います。そういう状況で、これをこの進めてはいけないというふうに思いますし、あの学生の教育、レジデントの教育のところから、そういう話もしていく、それから消防の方も、こういう体制を取っていく中で、お互いに、あのお互いの努力がまだまだ必要だろうというふうに私は思っていますので、あの今後、こういう、連絡会を通して全国を共有し、かつそれぞれ MC がそれをこう受け入れてですね、PDCA サイクルを回せるような、組織をみんなで作っていく。でそれには最低どのくらいのことをしなくちゃいけないかとか、そういうのは国として作るかもしれませんけれども、ある意味自主性で自分たちで一生懸命考えていくところもおそらく必要なんだというふうに思っております。ということで、固めてみましたけれども、ちょっと時間過ぎましたので、これで、この、プログラムを終了させていただきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。